上村松園作完結の美。能楽の優美で高雅な動作、その装束から来る色彩の動き、重なり、線の曲折、声曲から発する豪壮鎮痛な戒律、こんなものが一緒になって見る人の心を打つのです。その静かでかすかなうちに強い緊張味のある、むせび震うような微妙さを持つのは、能楽唯一の境地で、そこは口で説くことも、筆で描くことも、容易に許されぬところだと思います。私はよく祥子と一緒に拝見に参りますが、その演者や舞台面や道具などを写生するために、特に前の方に置いてもらうのですが、つい妙義に釣り込まれて、筆の方がお留守になることがあります。いつでも思うことですが、傑作の面を見ていますと、そこに作者の魂をしみじみと感じることです。装束のあの華麗さでありながら、しかもそこに沈んだ美しさがみなぎっていて、単なる華麗さでないのが実に好ましい感じがします。舞台に用いられる道具、それが船であろうが、腰、車であろうが、いかに小さなものでも、至極簡単であって、容量を得ています。これは、ものの簡単さを、押し詰めて押し詰めて、行けるところまで押し詰めて簡単にしたものですが、それでいて、立派にものそのものを生かして、ちゃんと容量を得させています。ここにも至れり尽くされた、順次と洗練とが現れていると思います。能楽は大まかですが、またこれほど微細にいったものはないと思います。つまり、道具の調子と同じ似通ったものがあって、大まかに説明していて心持ちは細やかに表現されています。ですから、能楽には無駄というものがありません。無駄がないのですから、緩やかなうちに、きっとした緊張があるのでしょう。能楽ほど沈んだ光沢のある芸術は他にたくさんないと思います。能楽におけるこの簡潔化された美こそ、絵における押し詰めた簡潔美の線と合致するものであると思います。簡潔の美は能楽、絵画の世界だけでなく、あらゆる芸術の世界、否、私たちの日常生活の上にも、実に尊い美の姿ではなかろうかと思います。泥眼。謡曲葵の上からヒントを得て、生き霊の姿を描いた炎を制作した時のことである。題名その他のことで、金剛岩尾先生のところへ相談に参った折、嫉妬の女の美しさを出すことの難しさを漏らしたところ、金剛先生は次のようなことを教えてくださった。能の嫉妬の美人の顔は目の白目のところに特に金泥を入れている。これを泥眼と言っているが、金が光るたびに異様な輝き、ひらめきがある。また涙が溜まっている表情にも見える。なるほど。そう教えられて暗示直してみると、泥眼というものの持つ不思議な魅力が了解されるのであった。私は早速炎の女の目、絹の裏から金泥を施してみた。それが、生き霊の女の目が異様に光って思わぬ効果を生んでくれたのである。泥眼という文字は、目で読んでみても、音で聞いてみても、いかにも泥眼の感じをつかみ取ることができるのであるが、ああいう話題の中へ、すぐに泥眼のことを持ってこられる、金剛先生の偉さに、さすがは名人となる方は、何によらず優れているとしみじみ思ったことであった。